月と丘プレゼンツ。皆さんこんばんは、ルミラです。さて、今日から7月になり、今年も残り半分を切りました。今月は樹脂メキメモリアル6周年記念企画として樹脂メキメモリアルのコーナーを毎週お送りいたします。今回のテーマはガールズグループのリーダーセンターたちということで、私にとって印象深い女性についてのお話をしてまいります。下半期第1回の放送にご期待ください。それでは今週も15分間最後までお付き合いください。月10日プレゼンツルーランデズドコモーションはルーランによるネットラジオプログラムです。伝えられなかった思いがある、分かち合いたい思いがある、そんな気持ちを今伝えよう。いろいろな思いが交わっているのはルブランのブログ、月と丘です。ルブランのエルズロコモーション、改めまして、ここはルブランです。この時間は番組からお知らせをいたします。先日の放送でも少しお話ししたかもしれませんが、上半期の放送の間にロケに行くことができませんでしたが、下半期につきましてはこれまで以上に県外に赴く予定がありますので、ロケを行おうかと考えているところです。そして昨年は夏休みの間にロケを行うことができませんでしたが、今年こそは夏休みの間にロケをやろうかなと考えているところです。実は昨年ロケを行おうとしていたところっていうのは信州でありまして、大学時代サークルに所属していた時に合宿で訪れたところだったんですが、十何年以上経って再び訪れてみようと思って昨年計画したんですけども、頓挫してしまい、今年こそはと今考えているところです。その他また県外にも訪れる予定がありますのでお楽しみにしてください。以上、この時間は番組からお知らせでした。この後は女性の歌から女心を見ようというコーナー F のジュークボックスです。ルブランのエルズロコモーション、
女心をひもとこう、それが F のジュークボックス。
女性の歌う歌には壮大なドラマや男性が計り知れない女心が現れるものです。そんな世界を歌詞から覗いてみましょう。さて、今回は7月七夕が間近ということで、ドリームズカムトゥルーの7月7日晴れについてお話をしていきます。7月7日といえばやはり七夕です。改めまして、ドリームズカムトゥルーの7月7日晴れにつきましては、この曲名と同じタイトルの映画が公開されたのですが、その主題歌としてまだシングルカットはされていませんが、ドリームズカムトゥルーが発表した曲です。7月7日の七夕になぞらえた男女の間での会えない、会いたいというもどかしい気持ちが綴られているものだと思います。それでは早速歌詞の方から見ていきましょう。会いたくて会いたくて会えなくて、会いたくて会いたくて星に願った、天が大きく一周してもずっと、会えなくても会えなくても思い続けた、雲が星を隠した夜にもずっと、奇跡は起きなくても空の二人が会える今夜だけ、一瞬でいい、思い出して思い出して、ただそれだけで明日もあなたを思う勇気になる、真夜中に一度だけ鳴って切れた電話を信じたい、あなたも今頃私と同じ気持ちでこの空を見てると、奇跡は起きなくても ベガとアルタイルが会う。今夜は晴れるように祈ろう。夕立の後、拭った風、隣の庭、音を立てる。願い乗せた笹の葉、ちぎれた雲、目が慣れたらこの窓からもきっと見える。あなたになりたい。7月7日、晴れた夜空、数を増やす星、今夜叶えたい願いはたった一つ。会いたくて、会いたくて、会いたくて。ということで、解説を入れずにちょっと全部読み切ってしまいましたが、やっぱりドリームズカムトゥルーの、まあ、特に作詞は吉田美和さんなんですけれども、吉田美和さんの詩はやはりイメージがしやすいと言いますか、心に響くこの言葉選びというのがやはりこの歌にも現れているなとつくづく感じるところです。デビューしてから25年以上経った今でもなお、いろいろな世代の男性にも女性にも共感できる詩を提供しているわけですが、やはりこの歌でもブレないと言いますか、ストレートな言葉もありながらすごくロマンチックなと言いますか、素敵な言葉も散りばめられていて、それが全体としてのバランスがすごく良くて、この曲のタイトルにもなっております7月7日、やっぱり晴れたらいいねって思う気持ちが純粋に表れているな。そしてその7月7日というキーワードからいろいろなこう巡る思いというものを直接言葉にして思い浮かべるものまで織り交ぜているところがさすがだなというふうに思われます。7月7日という、まあ、夏の風景を織り交ぜながら、やはり七夕らしいベガとアルタイル、これも、この詩の中に直接入れるっていうのは彼女らしい言葉のチョイスだと思います。どうしても七夕というと1年に一度しか会えないその男女の物語ということで、まあ、ロマンチックなイメージを抱きがちですが、まあ、どちらかというとそれは愛し合ってる男女の中としては辛くてもどかしいものであって、やっぱり会いたいって思う気持ちが先立つのが本当のところなんでしょうか。こうやって詩を味わってみるとやっぱりいい歌だなというふうに思いますね。このコーナーではあなたにとって印象深い女性が歌う歌についてのリクエストなり、エピソードをお待ちいたしております。F のジュークボックスでした。この後は女子劇メモリアル6周年企画第1夜です。皆さんこんばんは。今お聞きの番組名はルブランの L0 コモーションです。ルブランが更新しておりますブログ月評価と連動しながら、毎週ラジオならではの企画をお送りしています。放送は毎週水曜日夜11時からです。メインサイトのケロログにて絶賛放送中です。
ルブランのエルゼロコモーション。女子メンテナンス。
このコーナーはあなたにとって記憶に残る女性のエピソードを紹介していくものです。今回から6周年記念企画をお送りします。オープニングで申しました通りのテーマでお送りします。第1夜の今夜は元ゾーンの永瀬美優さんについてお話をしていきます。さて、永瀬美優さんという名前を聞いてもちょっとピンとこない方いらっしゃるかもしれませんが、元ゾーンの永瀬美優さん、もしくは元ゾーンの美優さんということでありますと懐かしいなと思われる方もいらっしゃると思います。それでは改めまして永瀬美優さんについてですが、1988年5月20日生まれの現在27歳、元歌手で元シンガーソングライターであります。ゾーンのボーカルギターとしてもご活躍されていました。北海道札幌市出身の彼女は小学校の頃にオーディションにテレビに出たいということで札幌のダンススクールに通い、でその後1997年、彼女が小学校4年生の時に8人編成でガールズグループゾーンを結成しました。ということで当初ゾーンはガールズグループではあったんですが、8人のダンスグループだったということだったんです。その後ゾーンは活動主体を変えて2001年の2月にゾーンのシングルグッドデイズでメジャーデビューを果たしました。この頃にはガールズバンドに変わっていたわけです。2001年にヒットしたシークレットベース君がくれたもので NHK 紅白歌合戦にも出場し、バンドとしてのゾーンは一世を風靡してメジャーとなりました。そしてそのセンターボーカルを務めた永瀬美優さんはそのあどけないルックスもあってか人気を博しました。2004年にはソロデビューを果たし、 バンドのゾーンとは違う R&B テイストを中心とした曲を歌ってはいましたが、2006年にゾーンが解散することになりました。その後、彼女はソロの歌手として活動をしていましたが、2001年にゾーンとして発表したシークレットベースの中で、10年後の8月にまた出会えるのを信じてという詩をそのままに、2001年からの10年後、2011年にゾーンは再デビューを果たしました。ただ、再結成後のゾーンとしての活動は2人で、しかもわずか2年弱という短い間でした。ゾーンの再結成後間もなく彼女は芸能界を引退することとなってしまいました。私が思う彼女の印象といたしましては、デビュー当時まだ中学生ではあったんですが、黒い長い髪が印象的で、中学生であるにもかかわらず、ちょっと色っぽいところもあり、可愛らしさもあって、あの当時のガールズバンドの筆頭的なポジションにいたと思います。ちょうど私が北海道に住んでいた頃、ゾーンが再結成するかしないかという話題で持ちきりで、再結成をした頃には北海道のテレビ番組にもよく出演していて、ドラマに出演するなどの活躍の場を広げていたこともありました。現在では SNS を通して彼女が元気であるということはよくわかるんですが、やっぱりもう一度テレビもしくは他のメディアを通して見てみたいものです。というわけで、女子的モデル6周年記念企画第1話をお送りしましたが、来週以降はどの女性が出てくるのか楽しみにしてください。女子的モデルのコーナーでした。CM などは、これ先の知らせなど、ユニークトークです。ルブランドブログ月10日の2015年の連載、KOL。1月第6回の漢字は、姑という字です。女編を伴うこの字について綴ってまいります。KOL7 月分は、7月15日掲載です。ルブランのブログ月10日もしくはミクシー日記にアクセスしてください。お送りしましたエルジロコモーション、そろそろお別れの時間となりました。さて、番組では皆様からのお便りをお待ちいたしております。女子引きメモリアルのコーナーでは、あなたにとって記憶に残る女性のエピソードを、くだらない音楽会のコーナーでは、かけてほしい曲のジャンルや曲名など、違うアナログ放送局のコーナーでは、あなたにとって懐かしいと思うテレビ番組を、そして F のジュークボックスのコーナーでは、あなたにとって思い入れの強い女性の歌う曲をお待ちいたしております。レギュラーコーナーへのお便りはもちろんですが、この番組への感想やご意見、皆様からのフリーなお便り、そして終わってしまったコーナーへのお便りもお待ちいたしております。皆様からのお便りはいろいろな形でお受けいたしております。まずは番組専用のメールアドレス、Gmail で lslocomotion@gmail.com までお待ちいたしております。そして当番組へのサイトへアクセスしていただきますと、左にメールフォームと書いたリンクがあります。そちらからもお便りを送っていただくことができますので、そちらもご利用ください。それから SNS からの投稿もお待ちいたしております。番組専用の LINE、Twitter のアカウントも用意しております。LINE のアカウントは ID でムーンラグーン、Twitter のアカウントはハッシュタグムーンラグーン0401です。 LINE、Twitter、Facebook では更新のたびつぶやいておりますので、更新情報をお確かめください。以上の SNS で番組の更新の都度お知らせをしておりますが、ブログ付き動画の更新のたびにもお知らせをしております。なお、当番組へのアクセスはブログ付き動画の毎週水曜日の日記の一番下のリンクからアクセスできます。そしてブログ月10日へは検索サイトからカタカナで月10日と検索していただければアクセスできます。改めまして皆様からのアクセス、そして番組のお便りお待ちいたしております。今年上半期のブログ月10日へのアクセスが確定しました。1月1日から6月30日まで5021のアクセスをいただきました。本当にありがとうございました。半年あたりでは過去最低のアクセス数となりましたが、この半年はさらに挽回したいものです。それではまた来週です。お相手はルブランでした。さようなら。月10日プレゼンツ、ルブランのエルドコモーションは、ルブランによるネットラジオというものです。